皆様おはようございます。初めからちょっと言い訳をしなくてはなりません。今日のお話の題、人間らしく生きるというのはあまりにも広く漠然としているというふうに後で気づきました。どのような内容か見当がつかないと感じられる方もおられるでしょう。私が意図することとは違うことを想像される方もおられると思います。例えばここは都心です。人が集中しています。この地域で働いておられる方々は通勤からして、まあちょっとこう今若干緩和されたとはいえ地獄的です。勤め先でも複雑な人間関係に悩み、円安といっては悩み、円高といっては悩み、原材料が調達できないと悩み、あるいはいつ解雇されるかもしれないと悩み、ヘトヘトになって家に帰る、家でも子どもの進学のことで悩み、家族の病気のことで悩み、騒音がひどいと悩み。そんな中、もう少し心にゆとりを持っていきたい、人間らしく生きたい、テレビで見た北海道の大自然の中に入れば身も心も休まるだろうにと思われる、あるいは社会の中で常に穏やかな顔で人に接するというのはかなりエネルギーがいることです。仕事上の顔と割り切ったつもりでも理不尽なことを言う相手にはムッとしたくなります。そうでなくても自分の欠点を抑えて生きるというのはこれまたエネルギーがいることです。自分のいいところも悪いところもさらけ出して誰にも気を使うことなくのびのびと本音で生きたい、人間らしく生きたいと思う。まあこういうような内容を想像された方もおられるでしょうけれども、今日私がお話ししたいのは少し違うことです。きっと皆さんも共感してくださると思います。このところあまりにも非人間的、非人道的な出来事が多い。世界というスケールではあちこちでの戦争、毎日、いや毎時間、何人、何十人、何百人、何千人の人が殺されているでしょうか。日本国内でも親殺し、子殺しは日常茶飯事になりました。その殺し方の残虐さはエスカレートしています。目的のない衝動的な殺人、行き当たりばったりの殺人が非常に多くなりました。何か人間が人間でなくなってしまったかのように見えます。構わない、いやそんなことを気にせず、そんな中でも自分は生き抜くぞと言われる方でも、自分の力が及ばない子孫の世代の状況を想像されれば構わないと言えなくなるのではないでしょうか。こういう意味での人間らしさを考えたいのです。どうしてこんなひどいことになってしまったのか、どうすれば人間らしさが取り戻せるのか、そもそも人間らしさとは何なのか。あまり抽象的な話をしてもピンと来ないと言われる方もおられるでしょう。むしろ例えばこういう人間らしさを表現する言葉を一つ言いなさいと言われたら、これがあってこそ人間は人間だと言えるものを一つの言葉で言えと言われたら、皆様はどう答えられるでしょうか。でそんなに難しく考えられる必要はないと思います。例えば親切な人、優しい人、温和な人、弱い者への共感を持っている人、喜んで人の役に立ちたいと思う人、 自分の何かを苦しむ他の方々のために犠牲にする、そんな人。まあ、この今日の聖書の朗読箇所はそれに関係して最も有名な箇所ですね。むしろ人間らしい人というのが身近におられますかと問う方が答えやすいかもしれません。身近にそういう人を持つ方は実に幸いです。こんな世相の現代で世の中どうなってしまったのかなと意気消沈する時でも、こんな人が実際にいるんだとその人を思い起こせば、自分もあんな風に生きることができるはずだと力づけられます。身近にいないと言われる方でも、例えばマザー・テレサという名前を聞けば同じ思いを持たれるのではないでしょうか。カトリック教会の修道女です。自分のためではなく、インドでひたすら最底辺の人々のために喜んで生きられた。その活動がマスコミに取り上げられ、ノーベル賞まで授与されましたので大変な有名人になられましたが、けれども全く無名のままであったとしても同じ生き方をされたに違いありません。人々の目に向き合って生きておられませんでした。そうではなく神の目に向き合って生きておられました。あるいは人間らしさとはどんなことでしょうかと聞くよりも、人間らしくなさ、非人間性、非人道性とは何ですかと聞く方が答えやすいかもしれません。すぐいくつかの言葉が頭に思い浮かぶでしょう。自己中心の人、攻撃的な人、凶暴な人、あるいは他人に無関心な人、いくつでも出てきます。ではそのような人間らしさに欠ける人を思い浮かべてくださいと問えば、きっと多くの人がすぐに幾人かが頭に思い浮かぶでしょう。身近にはいないとしても、例えば戦争を続けている国の指導者たち、先日報道された幼い我が子を餓死させた、折檻して死に至らしめた人など、そういう答えが出るに違いありません。私が不思議に思うのは、逆に答えられる人はいないということです。つまり人間らしさはと聞かれて、凶暴さとか怒りとか自分の益第一とか攻撃的とか他人に無関心と答えられる人はいないでしょう。非人間的とはと問われて、優しい、親切、弱い者への共感、人の役に立つのが喜び、そう答える人はいないでしょう。このことです。いや、そんなことは当たり前だと軽く考えていいのでしょうか。ここには深い、人間の最も深いところに根を持つ理由があるように思います。それは、人間誰でも生まれつき人間らしさということを知っている、教えられなくてもなんとなく知っている、しかも自分自身は、自分自身は人間らしいところもあるが、そうでもないところも多いと皆さんおっしゃるでしょう。自分自身はそんな自分であっても、自分らし、人間らしくないところがたくさんあるにしても、この人間らしさが人間として良いと教えられなくても分かった。 ですからそれをしないときにはなんとなく後ろめたい、それをしたときには何か心が晴れるという気持ちを持つ。それをしない人を見ると眉をひそめ、それをする人を見ると称賛する。こういう感覚は人間の心の奥底に存在します。これは単なる喜怒哀楽、嬉しいとか感情的に怒るとか、なんとなく悲しいとか楽しいとか、そういう感情ではなく、もっともっと深いものです。でこういうものというか感覚はさまざまな言葉で言い表されてきました。その一つが良心、良い心、良心の働きということです。ここはキリスト教会です。今キリスト教の話をしています。日本ではキリスト教に限らず宗教といえば、まず死ということと死の儀式である葬式と結びついたイメージを持たれる方が大半でしょう。もちろんこれは間違いではありません。死という人間の思想が捉えられないものを説明するのが宗教の大きな役割です。死とは何か、その向こうには何があるのか、そしてこの死を解決、克服することができるのか、これはキリスト教の大きな使命でもあります。しかしもう一つ、特にキリスト教には大きな役割、使命があります。それはこの現世で、今のこの生きている世で、人はどうしたら人間らしく生きることができるのかという、まさに今日のテーマです。どうもこちらは軽視されがちで、キリスト教の話を聞いても若い方々、働き盛りの方々は、いやそんなこと、宗教の話はもっと年を取ってからでいいですよ、死が迫ってからでいいですよ、私はこれからだから、今は気力みなぎり仕事に専心してるから結構ですという反応をよく受けます。そうではなく、むしろそういうこれからの方、今の方に対してこそ、特にこのような非人間性がはびこる時代だからこそ知っていただきたいのです。この状況に何も感じなくなってしまっては、この時流に流されるままになってしまっては、私たち自身きっと非人間的になっていくでしょう。世の中がどうであろうと、私は人間として人間らしく生きたいと願う方へ、聖書からの助言は良心の働きに目を向けるということです。渡辺和子という名前を聞かれた方も多いのではないでしょうか。日本人のカトリックの修道女、つい先年亡くなりました。2016年でした。カトリックのミッションスクールの校長として長く活躍されましたが、むしろ多くの著書で一般には知られています。そこではカトリックキリスト教の観点から、ご自分の教育現場を念頭に置いて非常に平易に人間らしさを解説しておられます。特に置かれた場所で咲きなさいという本はベストセラーになりましたね。各項 2,3 ページで全40項も読みやすい本です。私も買って読みました。これです。まあ薄っぺらいですけれども、そして読んでとても温かい気持ちになりました。 こんな先生に指導を受けたかったなという気になります。この本の中に神の呼びかけ、自分の両親の声に耳を傾けるという項目があります。まあごく短いものですから全文ご紹介したいと思います。旧約聖書の中には神がたびたび預言者たちに呼びかけてなすべきことを示しておられる様子が記されています。新約聖書では私についてきなさいというキリストの呼びかけに応じて12人の弟子たちはキリストに従いました。聖パウロはダマスコへ行く途中でサウルサウルという呼びかけに改心し偉大な使徒となったのでした。サウルというのはパウロの別名です。司祭修道者になった人々はカトリックですから司祭あるいは修道者、このような神の呼びかけに応じてその道に入ったと考えてよいでしょう。神は今も私たちの日常生活の中で呼びかけておられます。ある小学校の6年になる女子の一人が次のような詩を書いています。神様のご命令と言ってバケツの中へ手を入れる。王様って誰？私の心。おそらく寒い朝雑巾をゆすいでいるのでしょう。冷たい水の入ったバケツに手を入れ絞らないといけない時の心の動きがこの詩に表現されています。嫌だなという気持ち、でもしないといけない王様のご命令だからという自分自身との会話。実は私たち一人一人の心の中にもこの王様は住んでおられるのです。ためらっている私たちに良いことをしなさいよと勧め、悪いことをしてはいけませんと制止してくださるのです。神の呼びかけはこうして電車の中で高齢の方に席を譲ろうか譲るまいか、嘘をつこうかつくまいか、こぼした水を拭こうかそのままにしておこうかとためらっている私たちにどうしたらよいかを支えてくださっています。この王様のご命令に耳を傾け従って生きていきたいものです。結局この王様というのが両親です。このように両親は人間誰にも心の奥底に存在する神の呼びかけの場所、窓口です。実際そうとしか考えられません。話の中にもありました、満員電車の中でうまく見つけた空いた席に座っていると前に足の悪い高齢の方が来た。辛そうに立っている。しかし気づきながらも寝込んだふりをして、そんな時どう心の王様は言うでしょうか。あるいは誰も見ていないのに誰も知らないはずなのに道に一万円札が落ちているのを見つけてそっと自分のポケットに入れてしまった時、なんとなく誰かが知っているようで不安な、なんとなく後ろめたい気持ちを持つ、いわゆる両親の呵責。それに似た経験はどなたでもあるのではないでしょうか。天の高みから神が見ておられて、その人の心の中の両親を通してシグナルを送っておられる。このように両親の声に耳を傾けて生きることが人間として人間らしく生きるということの土台ではないでしょうか。 これは個人の、しかも心の中のこと、そんな小さなことが世間の風潮に対抗できるのかと思われるかもしれませんが、結局一人一人がまず自分が内側から変わらなくては、良心的に生き始めなくては世界は変わりません。外から強制的にどんなに厳しく道徳倫理を教え込まれても、それでは人の内側は変わりません。付け合っていま、間もなくメッキは剥がれます。もちろん両親の働きの程度はそれぞれの人で異なりますし、一人の人でもいつも同じというわけではありません。けれどもあまり軽視し続けますと働きは弱くなります。けれども工夫次第で強くなります。強くする工夫は、一つには両親の働きを大切にすること。両親の呵責を覚えたとき、一体何がいけなかったのかを考える。そしてもうこのことはやめようと決意する。この積み重ね、この訓練が両親の働きを鋭くします。もう一つは聖書を読む。聖書は神の言葉です。両親の源、神の、私はこれに即してあなたの両親に語りかけますよという神の解説書です。聖書を読むことによって両親の働きの焦点が鮮明になります。積極的に自分の言動が良心的かどうか意識的にチェックする、まあ、特に聖書に照らして意識的にチェックする。このことを自己吟味と言います。セルフチェックですね。自己吟味ということは、何か最近は意味がわからないという若い方が増えてきました。実際ここから先のことは、現実に自己吟味をした方でなければ、話としては理解できても自分のこととしては聞けない、聞くことができない空理空論になってしまいます。今日はごく入門的なお話ですから、ごく簡単にとどめましょう。ただ大方の方には予想がつくでしょう。自己吟味を徹底すればするほど両親の呵責は大きくなる、大きくなる。自分で自分を責める、裁く、むしろそういったことが分かっているから、そしてそれが辛いからこそ人は両親の働きから目を背けようとすると言っていいくらいです。でまさに救い、キリスト教の救いはここに関係します。救いというのはさまざまな言葉でさまざまに言い表すことができますが、今日のお話の中心に良心ということに関係させて言いますと、救いとは、キリスト教の救いとは、良心に深い安らぎを与えることです。両親が自分を責めるとき、いつも私がそれを引き受けると言ってくださる方を思うからです。それがイエス・キリストです。両親が自分を責めるとき、いつも私がそれを引き受けると言ってくださる方を思うからです。それがイエス・キリストです。そうするとチクチクといつも 良心的で人間らしく生きようと思えば思う人ほど良心の呵責に苦しむものですが、そういう痛み苦しみから解放されます。それだと良心の働きが鈍るのでは、無視することになるのではと思われるかもしれませんが、現実は逆です。イエス・キリストに委ねるとき、むしろ良心の働きは自由になり建国的になります。ただ責めるだけではこれは建国的ではないですね。自分をダメにする方向です。そうではなく前向きに働く、イエス・キリストに結ばれて良心の働きに積極的に身を委ねて人間らしく生きようという意欲は湧くものです。そしてその道もはっきり分かるものです。端的に何をすべきかと善悪の葛藤に悩むとき、こんなときイエス様だったらどうするかと考えて、そしてきっとこうされるだろうと思ったことを行う。これが良心が安らぐもとですし、良心が安らぎ続けることでイエス様につながれているからこそできることです。最後もう一度、人間の人間らしさということを端的に教える今日の朗読箇所、ヨハネによる福音書第15章11節から17節を朗読して終わりにいたします。ヨハネによる福音書15章11節から17節、これらのことを話したのは私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。特に次の13節が有名ですね。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。ここでの友というのは文字通りのその友達、知り合いの友達というよりも誰でもこの隣にいる人、それがイエス様の言われる友です。これこそ人間の人間らしさの頂点ともいえる、自分の大切なものを他の方のために犠牲にする、捨てるということの頂点でしょう。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友であり、私はもはや私はあなた方をしもべでは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことを教えてあなた方に知らせてからである。あなた方は私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。お祈りしましょう。